はい、それではですね、問題編の第2回目ですね。レジュメでは第4の複雑訴訟からやっていきたいと思います。まず第1問ですね。複数当事者訴訟に関する次のアからを丸の各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものはどれかと。まずア。X が Y に対して貸金の返還を求める訴えを提起したところ、審理中に Y が死亡したため、Y の共同相続人である Z1 及び Z2 が訴訟を受刑した場合、Z1 が死亡しても Z2 との関係では訴訟手続きは中断しないと。で、まあ、Z1 及び Z2 に代理人はいませんよということになってますが、これも、まあ、複雑訴訟のね、知識編のレジュメのところで少し解説しましたが、複雑訴訟のコツはですね、まずは、その共同訴訟形態が何なのかというのをね、しっかり押さえることにありますが、このアの足に関しては、ですね。まあ、通常共同訴訟だなというふうにね、しっかり判断していきたいですね。別にこう、両負け防止するような同時審判でもなく、被告適格がね、Z1、Z2 揃わなければいけないというような、こういう必要的共同訴訟でもなくと、うん、まあ、当然、独当や補助参加でもないということで、通常共同訴訟になりますね。で、通常共同訴訟だなとなったら、心理形式を思い出して、まあ、通常共同訴訟に関しては、基本的には、共同訴訟人独立の原則39条ですね、が働きますから、Z1 が死亡しても Z2 の関係で、では訴訟手続きは中断しません。したがって丸ですね。で、E。X、Y 及び Z に対して Y と Z の婚姻取り消しを求める訴えを提起した場合、当該訴訟において裁判所は弁論を分離することができないと。うん、これね、ちょっともしかしたらその、現場では悩ましかもしれないんですけど、まあ、結論から言うと、これ丸になるんですね。なんでかというと、Y と Z の婚姻取り消しを求める訴えというのは、こういう必要的共同訴訟になるわけなんですよね。で、まあ、なんでかというと、まあ、当然ちゃ当然なんですけど、YZ がね、夫婦なので、その婚姻取り消しを求める訴えに関して、Y と Z とね、それぞれ違う結論が出てしまっては、どうすればいいのってことになりますよね。はい。XY 請求は任用で、XZ 請求が棄却とかになったら、じゃあつまり Y と Z の婚姻はどうなるのっていう話になりますから、これはですね、合意確定の必要性があるということで、こういう必要的共同訴訟になります。したがって、こういう必要的共同訴訟においてはですね、合意確定の必要性が働きますから、弁論の分離はすることができません。よって、いわまるですね。で、う。X が Y の代理人 Z との間で Y が所有するコート地を買い受ける契約を締結したと主張して、と。Y に対する売買契約に基づくコート地の所有権移転等規定付き請求と、Z に対する無権代理人の責任に基づく損害賠償請求と併合して訴えを提起しと。第一審の審理中に、弁論及び裁判を分離しないでするよう申し出をした場合、Z だけが請求を認諾してもその効力を生じないとありますが、まずこの例ね、このうの足に出てきている例は、もう同時審判申し出訴訟の典型的な例ですから、押さえておきましょうね。で、同時審判申し出訴訟に関しては、趣旨をしっかり押さえましょうと。趣旨は、原告の両負け防止でした。そうなるとですね、例えば、この、うの足みたいに、Z だけが請求を認諾した場合に関してはですね、当然、Z が請求を認諾したということで、X の Z に対する請求を任用すればですね、その両負け防止という趣旨は全うできますから、その効力が生じるわけですよね。したがって罰と。まあ、もうちょっとね、丁寧に言えば、同時審判申し出訴訟に関しては、基本的にはね、通常共同訴訟の一種ですから、共同訴訟人独立の原則が働くと。で、ただね、通常共同訴訟と決定的に異なるのは、原告の両負け防止という趣旨を全うするために、弁論の分離や一部判決ができないということでした。したがって、上罰になります。はい、で、コート地の所有者である X が、Y がコート地を無断で占有しているとして、Y に対し所有権に基づきコート地の明け渡し請求と。で、Z がですね、コート地を X から譲り受けたと主張して、Y に対してコート地の明け渡し請求、明け渡しを求めて、当該訴訟に参加した場合。はい、これ独立当事者参加ですね、Z は。で、Y が、Z との関係で、Y がコート地を占有していることを認めると、X との関係でも同じ事実を認めたとして扱われる。はい。これね、一見して難しく見えるかもしれませんが、慣れてしまえばとっても簡単な足ですね。まずは、先ほども言ったようにですね、Z の、参加形態というのは独立当事者参加ですよね。はい。自分もその権利があるんだと主張して請求を定立して入ってくる形。独立当事者参加になりますが、独立当事者参加というのは必要的共同訴訟の審理形式が、順用されていました。はい。ということはですね、つまり、一人の当事者がした行為はですね、全員との関係、他の当事者、他の当事者との全員との関係で利益になっていれば効力を生じるんですよね。つまり今回 Y がしたコート地を占有していると認めたよと Z との関係で認めたわけですが、この Y の行為が X にとっても有利であれば、効力が生じるわけです。そういうふうに考えますね、独当は。はい。ということはですね、Y がコート地を占有していることを認めた場合というのは、これは X にとっても有利ですよね。Y の占有というのは、X 請求、Z 請求ともにですね、X 請求も Z 請求との関係でも、どちらの関係においても、請求原因事実になっていますから、Y が占有を認めてくれればですね、その点については、自白が成立しますね。はい。従って、これについては、丸ということになりますね。Aの足は丸です。はい。で、O。 一つの交通事故の被害者である X が Y1 と Y2 と共同被告として、共同不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起。これ通常共同訴訟ですよね。で、第一審において Y1 および Y2 のいずれに対する請求も任用する判決がされた場合、Y1 が控訴すれば、当該訴訟は全体として一審し、第一審判決中の Y2 に対する請求を任用した部分も確定が遮断される。これ×ですね。はい。まあ、基本的には通常共同訴訟なので、共同訴訟に独立の原則が働くよという点が1点。それと、このね、控訴をしてないものに、控訴、どちらの当事者も控訴がしていないね、請求についても、一審行や確定遮断行が生じるときというのはどういうことかというとですね、基本的には、二つ以上の請求がある場合で、それらの請求に関して合一確定の必要性がある場合ですね。その場合は、合一確定の必要性をね、全うするために、基本的にはですね、類似必要的共同訴訟とかにおいてはですね、控訴されていない、控訴の対象になっていない請求であっても、一審行と確定遮断行が生じるというふうに考えられています。はい、したがって謝ってるものはうとおでした。4番ですね。はい、こんな感じでですね、複雑訴訟に関しては初見だとね、もしかしたらちょっと難しいなと感じる方は多いかもしれませんが、それぞれの、ね、訴訟類型しっかり考えて、であとはその訴訟類型の制度趣旨やね、審理方式というのを、しっかり押さえておければ、逆にね、得点源になる分野ですから、しっかりねやっていきたいと思います。あとはですね、今回のね、この担当試行プロセス講座ご購入いただいた方に対して、特典レジュメとしてね、今回付けさせていただきました、多数当事者訴訟レジュメという方をですね、あれは基本的には論文対策という形で付けてるんですけども、もしね、複雑訴訟、多数当事者訴訟わからないなという方がいれば、あちらの方のレジュメもね、参照いただくと、もしかしたら理解が深まるかもしれないですね。ぜひ見てみてください。はい、では第2問です。補助参加に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさいと。1、非参加人が訴訟外で解除権を行使したとしても、非参加人が訴訟においてその事実を主張しない限り、補助参加人はその事実を主張することができないと。うん、これ、ちょっと現場では、ちょっと瞬時に判断できないかなという足ですかね。まあ、結論から言うと罰になるわけですよね。別にこう、非参加人が訴訟外で解除権を行使している以上ですね。参加人が訴訟において、この事実を主張したとしてもですね、非参加人の行為と抵触するわけではありませんから、まあ、罰にはなるんですね。まあ、ただちょっと現場では三角の足かなというふうに思います。はい。で、2。貸主 X の借り主 Y に対する貸金返還請求訴訟において、Y の連帯保証人 Z が Y に補助参加した場合、Y が自白をしても、Z はその自白にかかる事実を争うことができる。はい。つまり、非参加人が自白した場合、補助参加人はその事実について争いますかということですが、これは×ですね。補助参加人というのはですね、知識編でもね、何回も言いましたけど、あくまでもサポートなんですよね。サポート的地位ですから、その非参加人、既存当事者である非参加人の行為に抵触することはできないわけなんですよね。まあ、それが45条2項で明示されているわけですが、まあ、従ってね、その非参加人が自白をした場合に関しては、そのね、非参加人が自白をした事実について補助参加人が争うということはできないわけですね。はい。従ってこれは×と。で、3番。判例の趣旨によれば、と、補助参加人がする上告の提起は、非参加人が上告を提起することができる期間内にしなければならないと。これもね、しっかり押さえておきましょう。まあ、あれですね。はい。あくまでもサポート的地位ということでですね、上告期間という上告はすることができるんですよ。補助参加人が上告することもできるんですが、控訴上告することもできるんですが、それはですね、非参加人の控訴期間、上告期間内でなければすることはできませんということですね。で、4番。X はその所有する建物を Y に賃貸し、Y は X の承諾を得て、その建物を Z に転貸したと。その後、X が Y の債務不履行を理由に、Y との建物賃貸借契約を解除したと。で、Z に対して建物の明け渡しを求める訴えを提起した場合、Y は Z に補助参加することができると。これ完全に論文知識が問われていますね。いわゆるその参加の利益、その補助参加の要件である参加の利益を満たしますかという問題なんですけども、まあ、これはですね、できますよね。なぜならですね、Y というのはですね、これ仮に Z が負けてしまった場合、Z が負けてしまった場合どうなるかというとですね、その、転貸借契約、Y と Z 間で結んでる転貸借契約というのが、履行不能に陥ってしまってですね、Z から損害賠償請求を受ける地位に立たされてるわけなんですよね、Y ということは。はい。したがって、まあ、訴訟の結果が、自分のね、司法上の法律上の利益に影響するということで、補助参加の利益がありますよと。うん。まあ、この辺のね、補助参加の利益とかは、こう、最近ね、いろんな、こう、議論が活発化されていて、まあ、各類型とかにね、こう、分けられつつ、この類型の場合は参加の利益あるなし、みたいな形でね、分類されていたりしますし、あとはね、その、ちょっと、論文では分かりづらい、その、思考の内容、なかなか紙面上には出てきてない思考の内容についても、特典レジュメの方ではね、解説してますので、ぜひね、気になった方、参照していただければと思います。したがって、丸ですね、4番は。 で、5。当事者が補助参加について異議を述べた場合、補助参加人は、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間は訴訟行為をすることができない。はい。これね、×です。これね、忌避の部分と一緒にしないでくださいね。ごっちゃにしないでください。補助参加については、異議が述べられた場合、当事者から異議が述べられた場合であっても、補助参加を許す旨の裁判が確定するまでの間でもですね、訴訟行為をすることができます。45条3項です。45条3項。はい。これ、忌避とかはですね、基本的には、休息を要する行為を除いてはですね、裁判が確定するまでは訴訟に参加できませんから、ちょっとね、裁判官の忌避とかとごっちゃにしないようにしてください。まあ、したがって、この問題は、1について判断できなかったとしても、確実に、3と4を選びたい問題でした。正しいものは3と4ですね。はい。では、第3問です。複数請求訴訟に関する次の1から5までの確率のうち、正しいものを2個選びなさいと。1、請求の予備的併合及び選択的併合においては、弁論を分離することは許されない。これ丸ですよね。はい。予備的併合も選択的併合もですね、まあ予備的併合というのは、まあ主意的請求について任用されればですね、予備的請求の解除条件が成就したことになりますよというもの。で、選択的併合については、まあ簡単に言ってしまえば、どれか1個でも認められればいいよということなんですよね。ということはですね、弁論を分離してしまうと、予備的併合においては、主意的請求も予備的請求も任用されてしまうというような形が、あり得たり、選択的併合についても、どれか1個だけ認めてくれと、どれか1個の請求の任用されることが、解除条件となっているはずが、複数の請求について、ね、任用される恐れが出てきてしまいますから、予備的併合及び選択的併合については弁論を分離することはできません。したがって丸ですね。はい。で2、判例によれば、建物所有権に基づく建物明け渡しを求める訴えを提起した原告が、請求を土地所有権に基づく建物所有権を土地明け渡し請求に変更することは、この訴えの変更が当該建物の所有権が事故に帰属する旨の被告の陳述に基づいてなされた場合だっても認められない。これね、よく出ますね。これよく出るんで、押さえていきましょう。罰ですね。はい。訴えの変更は基本的には請求の基礎の同一性というのが要求されますが、そのね、請求の基礎の同一性という要件は、あくまでも被告保護と、被告の不意打ちにならないようなための要件ですから、同意がある場合や、被告が異議なく応訴した場合や、被告の陳述に基づいて訴えの変更がなされた場合に関しては、不意打ちにはならないでしょうということで、例外的に請求の基礎の要件が満たされていなくても、訴えの変更ができるというような考え方ですね。はい。知識編ではしっかりやりました。したがって、罰ですね。はい。で、3。中華確認の訴えは、その確認の請求につき、他の裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には許されないと。これね、145条1個正し書きを見ておきたいんですけども、MT、後でね、しっかり確認しておいていただきたいんですけども、まあ、基本的にはこの専属的合意管轄というのはですね、あまり強制力がないんですよね。はい。何回も出てきてますけど、あまり公益的な観点から設けられたような管轄規定ではありませんから、あくまでも当事者の合意によって決まってるだけですから、あまり強制力がないと。とすればですね、仮に中間確認の訴えがですね、その確認の請求について、他の裁判所のね、専属的合意管轄がなされていても、それは関係ないよということで、145条1項正し書きはですね、括弧書きで除外しています。専属的合意管轄の場合を。はい、従って×ですね。はい、で4。反訴の定期後に本訴が取り下げられた場合には、本訴の訴訟資料を反訴の判決の基礎とすることはできない。これはですね、まず、反訴の扱いなんですが、反訴が提起された後に本訴が取り下げられた場合であっても、基本的にはですね、反訴が、一緒に取り下げられたことにはなりません。反訴は独立の請求として扱われます。ということは当然、本訴の訴訟資料というのを反訴の判決の基礎とすることもできるということで、×ですね。はい。で、5。判例によれば、あと、控訴審における訴えの変更に対して相手方が異議なく応訴した場合には、請求の基礎に変更があるときだっても、当該訴えの変更は許される。これ先ほど出てきましたね、丸です。したがって、正解は1と5でした。確実に、正解したい足ですね。まあ、慣れてくればね、複数請求訴訟や、多数当事者訴訟、まあ、複雑訴訟に関しては、そこまで難しくないかなというふうに思います。はい。では次、第4問ですね。訴訟承継に関する次の1から5までの確率のうち、誤っているものを2個選びなさいと。1、貸金返還請求訴訟の継続中に当事者が死亡した場合、そのものの相続人は、相続の放棄をしない限り当事者となる。はい。これ丸ですね。当然承継になります。はい。したがって、相続の放棄をしない限り当事者となるということですね。はい。で、2、貸金返還請求訴訟の継続中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者は、参加承継の申し立てをして訴訟を承継する義務を負う。うん、これ罰ですよね。別にこう、訴訟継続中にね、その、審理対象になっている権利を譲り受けた人であっても、決して別に参加承継の申し立てをする義務を負うわけじゃないんですよね。はい。その人が参加したければ参加してきてね、というのが参加承継ですね。はい。で、一方で、承継があった相手方、承継があった側ではなくて、承継が相手方で起こった場合 の当事者がですね、取り得る手段としては、引き受け承継として、その承継が起きたその、承継人ですね、承継人を当事者側から自ら訴訟に引っ張り込むと。で、参加承継というのは、承継人の側から積極的に自ら入るというのが参加承継ですね。はい。で、3。貸金返還請求訴訟の継続中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が、適法に参加承継をしたときは、その参加は訴訟の継続の始めに遡って時効の手段の効力を生ずる。はい。30ですね。49条です。はい。で、4。貸金返還請求訴訟の継続中に、訴訟物とされている貸金債権を譲り受けた者が適法に参加承継をしたときは、参加前の原告は相手方の承諾を得ることなく訴訟から脱退する。うん、これも罰ですよね。はい。既存当事者はですね、訴訟承継が起こったからといって、当然に既存当事者が訴訟から脱退するわけではありませんね。ありません。あくまでも相手方の同意が必要になりますから、注意しましょう。48条です。で、5番。貸金返還請求訴訟の継続中に、訴訟物とされている貸金債権にかかる際も第三者が引き受けたときは、原告は当該第三者に対して訴訟引き受けの申し立てをすることができる。はい、これまさしくね、引き受け承継の代表例ですよね。はい、従って、丸と引き受け承継の条文50条1項でした。はい。では、ごめんなさい。で、第4も誤っているものは、2と4になりますね。はい。これもね、確実に再開した足ですね。訴訟承継とかはね、なかなか、勉強が回らない、手がね、勉強の手が回らない分野ではあるかもしれませんが、まあ、一度しっかり理解してしまえば、そこまでね、難しい話ではありませんから、ぜひ、レジュメ等で確認してみてください。はい。では、第5問です。請求の併合に関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものを2個選びなさいと。はい。1、配偶者の不貞行為を理由として離婚の訴えを家庭裁判所に提起する場合には、原告は被告に対する当該不貞行為による慰謝料請求を併合することができる。はい。これはですね、丸になるんですが、一応ね、民訴法の136条によると、その同種の手続きしか、客観的併合はできませんよということが書いてありますね。で、この人事訴訟と一般の民事訴訟というのは、いわゆる異なる手続きには入ってくるんですが、このようにね、その関連する慰謝料請求、まあですね、当然、請求の併合を認めた方がですね、審理もね、重複する部分が多いですから、訴訟経済に資するわけですよね。はい、したがって、人事訴訟法17条1項がですね、このような場合の請求の併合を認めています。で、2。土地の所有者が地上建物の所有者に対して、建物宗教土地明け渡しを求める訴えを、当該土地の所在地を管轄する裁判所に提起する場合には、原告は、被告に対する貸金返還請求を併合することができない。これね、何聞いてるんだって思った方がほとんどだと思うんですよね。なんかこう、一見して全く関連性がないようなね、まあ訴訟になりますよね。その、自分の土地の上に建物作ってんだから、ぶっ壊してどけよというような請求と、貸した金返せよという請求ですから、一見するとですね、これ何を聞いてるんだと思った方が非常に多いかなと思うんですけども、これね、つまり何を言ってるかというと、こんな風に関連性がないような請求であっても、訴えのね、客観的併合の要件、136条の訴えの客観的併合の要件は満たしてるんだよと。だから、併合して訴えることができますよってことを言ってるんですよね。したがって、罰になります。これちょっともしかしたら、現場ではね、ちょっと保留足だと思いますね。なんだろうっていう形で保留足かと思います。で、3。土地の明け渡し請求と、当該土地の明け渡しまでの賃料に相当する額の損害の賠償請求とが、一つの訴えされた場合には、裁判所は各請求について判決をする必要がある。まあ、これもあれですよね。これはつまり、単純併合ですか、予備的併合ですかということを聞いていると思うんですが、まあ、これは基本的に単純併合になりますから、まあ、あれですね。で、4番。消費対象契約に基づく貸金100万円の支払い請求と、仮に当該契約が無効であるときには不当利得として同額の支払いを求める請求とか、一つの訴えされた場合においてと、裁判所は前者の請求を任用するときは、後者の請求について判決をする必要はない。これが予備的併合の例ですよね。まずは主意的請求として、この100万円の貸金返還請求と。で、これが任用された場合に関しては、予備的請求の不当利得の部分は、解除条件が成就したとしてなかったことになるよと。うん。ただこれが、主意的請求が棄却された場合に関しては、予備的請求を審理してくださいということになりますから、4番の足は丸ということになりますね。はい。主意的請求が任用されれば、予備的請求については審理する必要はありません。判決する必要はありません。はい。で、5番。不特定物の引き渡しの請求と、その執行不能の場合における代償請求とが一つの訴えされた場合において、裁判所は、前者の請求を任用するときは後者の請求について判決をする必要はない。これがですね、よく出るんですよね。これよく出てちょっとね、難しかったりするんですけど、これは先に言っちゃうとですね、これ単純併合なんですよ。この二つの請求。この特定物の引き渡しの請求と代償請求というのは単純併合なんですよね。で、一見すると、その代償請求というのは基本的には引き渡しができなかった時に、 代わりに、賠償してねというような請求ですから、これ両立しないんじゃねというふうに考えて、予備的併合なんじゃないかなと思ってしまうね、方も多分一定数いると思うんですが、これそうではなくてですね、この二つの請求はあくまでも実態法上は両立するんですよね。執行上両立しないだけであって、実態法上、その目的物の引き渡しを求める権利がありますよと。で、その目的物のね、引き渡しが実際に叶わなかった場合に関しては、お金を請求する権利がありますよっていうのは、全然実態法上両立するんですよね。執行レベルで両立しないだけですから、この二つ、この代償請求はね、単純併合なんだっていうのをね、ちょっとしっかりね、頭に入れといてください。そうするとですね、単純併合においては、どちらの、請求についても判決、審理判決する必要ありますから、これが罰になります。これ品質ですから、ちょっと頭に入れといてください。従って誤ってるものは、2と5になります。ちょっとね、難しかったかなと思いますが、この設問に関しては、どちらかというと、丸の選択肢を確実に判断して、あ、じゃあ残ったものが罰かなというふうに考えたかった問題にはなってますね。はい。では、第6問です。訴えの変更に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものを2個選びなさいと。1、判例の趣旨によれば、訴えの変更は、請求の基礎に変更があるときは、相手方が異議を述べなかったときでも許されない。はい、品質ですね。また出てきました。罰と。はい、請求の基礎に変更があっても、相手方が異議を述べなかったときは OK ですよね。なぜなら、その相手方の、保護、相手方の利益、相手方の不意打ちにならないための要件が請求の基礎の同一性という要件ですからね。したがって1は罰と。で、2、訴えの変更は、相手方の陳述した事実に基づいてする場合であっても、著しく訴訟手続きを辞退させるときは許されない。これはね、しっかり押さえておきましょう。これは丸ですね。はい。いくらね、その請求の基礎の同一性の要件がクリア、まあないし例外的に OK ということであっても、その訴訟手続きをね、著しく、辞退させないことという要件はしっかり満たさなければいけませんから、2の足は丸になります。で、3番。判例の趣旨によれば、いわゆる訴えの交換的変更においては、旧請求について訴えの取り下げ及び相手方の同意または請求の放棄がなくとも、旧請求の訴訟継続が消滅する。うん。これもですね、しっかり知識としてはもう論文、対論文知識としてはね、持っておきたいですね。訴えの交換的変更というのはですね、判例はどういうふうに考えているかというと、その旧請求の取り下げ、または旧請求の放棄、に、新請求の定率という要素を加えたものというふうに考えていますから、3番は×になります。はい。で、4番。判例の趣旨によれば、ある土地の所有権確認請求訴訟において、原告がはじめ、被告からのその売買による取得を主張し、後にその時効による取得を主張することは、訴えの変更に当たるとありますが、これは×ですよね。はい。あくまでもその所有権の取得原因事実の変更があっただけですから、攻撃防御方法に変更があっただけということで、訴えの変更に当たりませんね。はい。訴訟物は変わってませんから。はい。で、5番。離婚請求に当該行為の取り消し請求を追加することは、請求の基礎の変更に関わらず許されると。はい。これはですね、その人事訴訟法18条なんですよね。人事訴訟法に関しては、請求の基礎に変更がある場合であっても、訴えの変更はできると。まあ、なぜならですね、その真実の発見や、まあ、紛争の解決というのを、まず、本当に第一の目標と置いているのが人事訴訟ですから、請求の基礎の同一性という要件は、訴えの変更するについて、要求していないということになっています。はい。したがって、5番が丸。ということで、正しいものは2と5ですね。はい。で、第7問です。中間確認の訴えに関する次の1から5までの各記述のうち、誤っているものはどれかと。はい。まず1、地方裁判所における中間確認の訴えは書面でしなければならない。これはですね、まず中間確認の訴えに対するイメージをしっかり持っておきたいんですが、まずはね、その訴訟物と専決関係にあるものの権利関係について確定する役割を持つのが中間確認の訴え。それとですね、あくまでもその権利関係を確定する以上、中間確認の訴えというのは、新請求定立の要素を持っているわけですよね、当然。ということはですね、ということは、新請求定立の要素を持っているということは、請求を定立している以上、書面でしなければいけないんだなというふうに抑えたいですね。したがって、丸と。で、2、中間確認の訴えによって、当事者間に争いがある訴訟要件の損費の確認を求めることはできない。これできないですね。中間確認の訴えというのは先ほども言った通り、あくまで、その専決関係にある権利関係、法律関係の確定ですから、訴訟要件の損費の確認を求めることはできません。したがって、丸と。で、3、中間確認の訴えに対する裁判は中間判決である。これよく出ますね。罰ですね。はい。中間確認の訴えというのは先ほども申し上げました通り、あくまでも新請求定立の要素を含んでいるわけですから、それに対する判決というのは当然終局判決になります。はい。で、4番。中間確認の訴えを控訴審で提起する場合、相手方の同意は不要である。これ丸なんですが、このね、控訴審で、こう、その、請求のね、こう、 客観的複数を考えるにあたって、よくね、反訴だとか請求の変、訴えの変更だとか、まあ、中間係の訴えだとかで、その控訴審でするにあたって、相手方の同意が必要かどうかっていうのが出てくるんですけど、これはですね、もっぱら、その、親権の利益ですね、その、相手方の親権の利益を害しているかどうかという観点から見ていきます。まあ、詳しくね、知識編のレジュメとか、音声をね、しっかり聞き直していただきたいんですけど、中間確認の訴えに関しては、その訴訟物たる権利関係の前提関係にあるようなものですから、基本的にはその訴訟物とね、密接な関連性を有しているでしょうということで、控訴審で相手方の同意をね、要せずに中間確認の訴えを認めたとしても、それはですね、別に密接な関連性、訴訟物と密接な関連性を有している以上、親権の利益を害していることにはならないというふうに考えられていますね。したがって、中間確認の訴えに関しては、控訴審の定義であっても相手方の同意は不要です。したって、丸と。で、5番。他の裁判所の法廷の専属管轄に属する請求は、中間確認の訴えの対象とすることができない。これ145条1項と私は決めまれですね。ただね、気をつけてほしいのは何回も出てきますが、その専属的合意管轄の場合はこれは除かれてますからね。はい。これは攻撃的観点を持っていませんから、そのようなね、専属的合意管轄、他の裁判所の専属的合意管轄にしようねという合意がなされたとしてもですね、それは問題なく中間確認の訴え提起できますよということになります。はい。ではちょっと早いですが、複雑訴訟の例第1回目はこれに終わりにして、またね、次回、複雑訴訟の最後までやっていきたいと思います。お疲れ様でした。